11月23日月曜日、勤労感謝の日。今日の天気は晴れ、夕方から曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。飯田浩司の OK コージーアップ、今週は新行一華アナウンサーがお休みをいただいております。日替わりでですね、日本放送の女性アナウンサーの方々にお手伝いいただくんですが、今朝はこの方です。
おはようございます。日本放送アナウンサー東島恵里です。
よろしくお願いします。
先輩お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
会えないですね。
そうなんだよね。いつも朝番組やってて、そのまま、はい、特に今はコロナの影響もあるんで、とにかく喋り手は会社にいる
な
と。
そうなんですよね。
もう尻尾を巻くようにすぐ逃げ出すので、はい、そうすると東島さんと会えない日々が続いておりましたが、はい、白いね今日も。
今日ですね、はいはいはい、朝起きてちょっと色のついた服を着ようかと思ったんですけど、
ほうほう、
シュンってこう新業の顔が頭をかすめましてやっぱり白を手に取らねばならぬと。
あんたそれ呪縛だよ。
そうですね。
新業がいつも東島アナウンサーをいじるときに、
はい、そうなんです。スタジオにも気配感じてますけどね。私
普通にさ、すれ違うと白いっすねって。
そうなんです。
ニヤニヤして言ってるよね。
そうなんです。また寝たを足の先から頭の先までじーっと見て。
そう、じーっと見て、はい、よし今日も白いなと。
そうなんです。
あ、偉いね、ちゃんとネタを提供して。東島アナウンサー、今はどうなの、昼の番組が多い感じになるんですか。
お昼は金曜日、うん、中川家のお二人とザラジオショーを担当していまして、あとは夜なんですよ。
夜、
火曜日の夕方、夜7時ですね。本田圭佑選手のナウボイズという番組と、
はいはいはいはい、
ゲッターズ飯田さんのラジオで占いましょうという
木曜日。すごいよね。はい、ラジオ、占いとお笑いとサッカーって、
はい、
すごいよね。
プレーンはないですよね。
どんどんこう触れていってる感じですが、はい、本田圭佑選手ってあの方ブラジルだよね。
そうなんですよ。今ブラジルリーグ真っ只中なので、
お
ー、シーズン中になんとかお時間をいただいて収録をするんですが、
なるほど、
ブラジル時間ですよね。そうなると、
そうだよね、はい、ブラジル時間ってさ、要するにアメリカと東海岸とあんま変わらないぐらいの時間だよ ね、
はい、
で我々もさ、このアメリカ大統領戦の中でさ、はい、向こうの時間が何時で今こっちが何時でみたいなのってすごい頭使ったんだけど、
はい、
じゃあこの時間今朝6時ですが、
はい、
向こうの時間は昼から夕方にかけてだよね。
そうなんです。夕方の6時頃という。
そうだよね、う
ん、裏側になりますのでね、
ひっくり返せばいいんだよね、
はい、
そうするとさ、ちょうど昼の試合が終わったりなんかするとこの時間が空いてたりなんかする。
そうなんですよ。
そうすると私本番は夕方の番組なのに、
はい、
この時間に収録に来ると。
ただおかげさまで今日もブラジル時間だと思えばと、体が。
いやいやいや、無茶でしょ。
無理ですかね。
でも確かにそうなんだよね、はい、なんか向こうの時間の方がこっちのサイクルにはしっくりくるみたいな感じで、そう、それでね、仮説を立てたんだけど、気づいたのよ、ハワイを好きな、
はい、
うん、芸能人の方って多いじゃないですか。で、特に一昔前は、朝の番組をやっていた大物司会者たちはこぞってハワイに行ってたじゃないですか。
はい、
ミノさんにしろ、小倉さんにしろ、皆さん、多分、ハワイ時間だと、普通に寝起きできんだろうなと思って、サイクルを変えずに。
そういうことかもしれないですね。
そうそうそう。だから、ちょっとずれてんだよね。だ夕方6時ぐらいじゃないですか、その東海岸が。そうするとハワイだと、それがちょうど朝ぐらいなんじゃないかな、みたいな。
朝
っていうか、ちょうど朝寝をするとそのぐらいになるみたいな。いやー、なんかね。
じゃあそのうち、飯田先輩もワイハーイとか行っちゃうような先輩に。
行かないっすよ。行かないっすよ。第一金ねえしなって話で。
遠くになっちゃったな。
そうそう、いや、またまた、そもそもの今行けないしね。ハワイに行くのはいいんだけど、帰ってくるときに必ず14日間隔離が待ってる、
ね。そうですよね。
本当、海外も遠くなりにくいですが。今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田東島アナウンサー、そして番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーター、東海大学教授でジャーナリストの末延吉正さんです。取り上げるニュースですが、週末はこのニュースで一色という感じ。 GoTo キャンペーンについて、トラベルとイート、感染拡大で一時停止を検討と菅総理が述べたということ、そして、西村大臣はそのキャンセル料に について数日に検討という発言をしております。さらに G20、オンラインで行われておりまして首脳宣言が公表されました。そして、ニュースキーワードのゾーン7時半前ですがアフガンの停戦協議について、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、公明党山口代表が広島3区入りという、広島3区に公明党が斉藤鉄道氏を立てるということになってきて、まあ、この辺の政局についても、詳しく伺っていこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってきておりますが、まあ、主要紙の紙面を見ますと GoTo で取るかコロナで取るかという感じです。まあ、週末ずっとね GoTo がどうするという話で、特に感染拡大地域は一部を停止するというようなことを検討するというね、総理からも発言がありそれに向けて動いているというところ、まあ、正式決定はまだ先というところですが、これについては後ほど今日のコメント末延吉正さんともまた深めていきたいと思います。そして、国内の死者が2000人を超えてきたぞというのをトップに取っているのが朝日新聞と、朝日とそれから産経はコロナについて、そして、読売と毎日は GoTo についてというところで一面を取ってきています。まあ、週末本当にねこの GoTo の話でもう持ちきりというような状況だったんですが、ちょっとですね気になるニュースは、別の角度からであります。これ21日だから土曜日の早朝、そうですね、週末本当にその頭ぐらいで報道されていたんですけれども、20日夜に開かれた APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議の中で、中国の習近平国家主席がですね、TPP 環太平洋パートナーシップ協定の参加に意欲を示したと。私これ速攻で入ってきてと思ったんですけど、よう言うわと。なんか関税を引き下げることと勘違いしないかと。RCEP に入れたので、じゃあ TPP もやるかみたいな感じで、これがですね、またブワーッとこう、速報でこう広まっていって、中国様は非常にこう、自由で開かれた、貿易をやらんとしていらっしゃるみたいな感じのですね、報道が溢れて、で、やっぱりこれは内向きのトランプさんだったからいけないんだと。で、バイデンさんに変わったとしてもそうは変わらないだろう。から、これに対して習近平さんが、一つくさびを打ってるんだみたいなですね、報道もあったんですが、RCEP これはちょっと前までは、東アジアの経済連携協定と、まあ、地域包括協定なんていうね、名前も言われ方もしていましたが、基本的には ASEAN の国々と、まあ、最初はプラス6といって、日中韓、それから、ニュージーランド、オーストラリア、さらにインドという国々が入って、ずっとね、議論をしてきたんですけれども、まあ、インドが抜けた形で、一応発効になったと。で、これはね、いろんな、こう、経済体制、政治体制の国が、こう、ごちゃごちゃっと集まってますんで、すべての国が、自由で開かれたその法の支配だとかあるいは人権というものを重視している国々でもないということもあるので基本的には関税の部分に非常に特化していると。で、国の中の経済の状況だとかこれ非関税障壁なんていう言い方もするんですが、まあ、ある国ではこう投資に外資規制が入っているとか、そういうところが、関税ではないけれども、こう、ものだとか、あるいはサービスのやり取りの時に、障害になってしまうものっていうのを非関税障壁と言いますが、ここの部分はあんまり手をつけずに、関税だけをこう一律で下げていきましょうね、というのが、まあ、RCEPの肝でありました。で、一方で TPP に関しては、これ、TPP に日本が入る入らない時にものすごく揉めたじゃないですか。で、揉めたのも、あれ、関税を引き下げる云々で揉めたわけではなくって、どちらかというと、これ国内法で決まっている体制まで TPP から文句つけられて、で、日本がそのガードを下げざるを得なくなんじゃないかと、あの時、まことしやかに言われたのはですね、日本でアメリカ車が売れないのは日本が、右ハンドルだからだと、あれは非関税障壁じゃないかと、だからお前たち左ハンドルの、右側通行に直せみたいなですね、ことが言われるんじゃないかとか、あるいは、日本で、アメリカの自由 う製造会社が売れないのは日本が厳しい銃規制をしているからだと、これでも非関税障壁じゃないかというふうなことを言われるから TPP には入らない方がいいというようなですね、まあ、まことしやかな話があって、結局そんなことはなかったんですが、まあ、これ TPP は、まあ、そこの部分はそんな無体なね、ことは言いませんけれども、投資だとかに関しては、基本的にもう、オープンなルールで、加盟国は内国の企業と同じところで、土俵に乗って競争ができるようにしましょうということは非常に言われているところで、でじゃあ中国をですね翻って考えてみると、オタクそこできますかって話で、そもそもですね、海外から投資をする場合には国内企業と合弁にしなきゃなんないとか、あるいはその企業の中に共産党の組織を作って、それが経営に口を出すとかですね、これ海外の企業からしたらリスク以外にの何者でもない上に、いや、そんなことを認められないでしょうって話で、じゃあ、これを取っ払うことが果たして習近平さんできんのっていうですね、ことなんで、これ中国の学者さんなんかに言わせると、日本は正念場に立たされてると、TPP に、中国を入れなかったら中国は怒りますけれども、入れようとしたらアメリカが怒るで、ちょっとほら中アメリカと中国の間で日本はまた先になってるじゃないですかみたいな、そこの部分ばっかりを言う人がいるんですが、いや本来的には TPP 入る気あるの、入れるの、ルール合わせられるのって無理でしょっていう話なんで、日本としてはそこを何よりも言ってって、いやもうルールできてますからと、これに乗れるんだったらどうぞ入ってきてくださいよと、まさに対話のドアは常にオープンというところなんじゃないかというふうに思いますが、ちょっと気になるニュースでした。ここが気になるプラスです。アメリカは大統領選が終わってからもうね20日が経つというところですが、まあ、まだ、最終的な決着は見ていないというところであります。ただ、仮に、バイデンさんが次の大統領になるということになったとしても、1月20日、来年の1月20日に、就任式が行われるので、それまではトランプ政権ということになります。で、まあ、この時期に何をするかっていうのは、まあ、それこそ8年続いたオバマ政権も最後の最後にですね、キューバとの、国交をかなり近づけたりだとか、あるいは、レガシー作りということで、広島を訪問したりだとか、実はいろいろやっていたということがあります。で、トランプさんも、これなんかね、ゴルフばっかりやってとかなんとかとかって言われてますけれども、かなりいろんなところで動いているということがあります。後ほど中東の情勢についてアフガンの話とかは、末延さんと深めていきますが、それだけではなく、今日はですね、これ朝日新聞も報じているんですが、産経はもちろん報じてましたが、チベット亡命政府首相が初訪問ホワイトハウスというインド北部ダラムサラにあるチベット亡命政府は21日、ロブサンセンゲ首相がアメリカの招待を受けホワイトハウスを訪問したと発表しました。これチベットというとね、ダライラマ陛下の存在というのが非常に大きくって、でダライラマ陛下をこう迎えようとする国に対しては中国が北京政府が圧力をかけてくるというのは、まあ、いろいろ言われてきたんですけれども、この先月首相を招いたっていうのはまた別にですね、ものすごくインパクトが実は大きくって、というのはこれ亡命政府首相ということはですね、まあ、ある意味政府機関の人間ということになります。ダライラマ陛下の場合は基本的にはチベット仏教の最高指導者という、まあ、宗教指導者という扱いになるんですが、まあ、もちろんね、そこには過去の経緯から政治性を帯びてるっていうのはもちろん言われるんですけれども、今回この首相が訪問したっていうのは正式にホワイトハウス側がここが行政機関であることを認めたということにもなるということなので、これはですね、まあ、中国の反発は必至だというふうに朝日も書いてますけれども、まあ、かなりこう一歩も二歩も踏み込んでいっているなという感じがあります。まあ、こういうところは、既成事実をいくつも積み上げて、そして、アメリカの姿勢というものがここから先も変わらないぞということをね、くさびを打っていくということを、まあ、いろいろやってるなという感じがあります。他にも今日産経2面で報じてますが、アメリカ軍の高官が電撃包帯ということで、まあ、このアジア太平洋を管轄するのは、今ですね、 ハワイに総司令部があります、インド太平洋軍というところです。で、そこの情報担当のトップ、マイケル・スードマン氏がですね、台湾を電撃訪問したということであります。今も訪問し、滞在し続けていて、24日まで滞在するという情報もあるということで、台湾軍の幹部と今後、米台の軍事協力などについて協議をするとみられると。まあ確かに、この台湾海峡をめぐってっていうのは、ここへ来て非常にきな臭くなってきていると。それこそこう権力の移行期にあるアメリカが内向きになる中で、今、中国軍が仮に動いたとしてもアメリカは手出しできないだろうというような、ことを言われていて、で、国際政治学者の方々だとか、海外のメディアのオピニオン欄などを見ると、結構ここに危惧をしている、警鐘を鳴らすような記事というのはね、いろいろ出てきて、もいます。ここから先12月1月というこの権力の移行がもし起こ行われるんであれば、その時期というのは、非常にセンシティブになってくるということで、それもあってアメリカ軍があえて、高官をよこしてですね、きちんと見ているぞということのアピールをしてるんじゃないか。じゃあ日本はどう守るというあたりも、当然これ今開かれている国会で議論しなければならないんじゃないかと思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは東海大学教授でジャーナリスト末延吉正さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お待たせしております。
どうも。
祝日にありがとうございます。
いや、今日も授業ありますから。
今日授業あるんですね。
月曜日ってね、休めないんですよ。100分授業14週
ほー、
よく働いてるんですよ。
で、やっぱりハッピーマンデー制で休みになっちゃうから、これいちいち休みにしてたらたまんないと。
僕はメインの授業月曜日にしてるから。
あ、そうなんですね。うん、
だから3連休ってみんなが言ってたけど、全然反応しなかった。
俺は仕事だしなと。
まあね、働かなきゃね。
でも昔だったら、これ大学の授業って結構、まあ、ポンポン休校にしてましたけど、今厳しいんですってね。
いや、ものすごく厳しくて、歩行の日程出さないと休校認められないし。
あのね、
本当に真面目です、今。
真面目らしいですね。
僕もね、びっくりしました。楽だと思ってたんだけど。
だからみんなこう、なんか学校って経験してるから自分の経験で物語るけど、今実は違うってことなんですね。
今の大学生は本当に勉強よくします。
あ、
ただね、なんていうかな、こう、批判精神、反骨精神ちょっと弱い。
なるほど。言われたことをふんと言うと。
そう、従順ですね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅新政権について、経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなど、さまざまな立場からさまざまな年代の方からのご意見をお待ちしています。ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何といっても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
11月23日月曜日、勤労感謝の日。時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュース、こちらです。菅総理、 GoTo トラベルとイート、感染拡大で一時停止検討。新型コロナウイルス感染者が過去最多を更新した先週末21日、菅総理大臣は GoTo キャンペーンの運用を見直す考えを表明しました。 GoTo トラベルに関しては感染拡大地域を目的地とする旅行の新規予約の一時停止、Eとは食事券の新規発行の一時停止などの検討を都道府県知事に要請します。この GoTo キャンペーンについてっていうのがもう週末のニュースはね一色という感じでしたが、う
ん、これ、菅さん肝煎りの政策ですよね。
はい、
だから本来8月だったのは7月の連休前に前倒しして、
そうでしたね、う
ん、あの時ね安倍さんがもう体調悪くて、はい、ってなって菅さんがそれまで、はい、ポスト安倍でどうだって言われてたのが、この GoTo キャンペーン前出すことで一気に自分がハンドリングして出てきた。だから逆に言うと今度の3連休の見てると初日の土曜日にね、なんか慌てて専門家から言われたから、
はい、
なんかちょこっとだけ対策会議やって、渋々っていう空気がすごく伝わってきたから、あんまりなんか中身がね詰まってないですよね。
確かにあれだって金曜日の段階では、まあ、金曜の夕方に専門家が会議するよっていうのは言われてましたけど、うん、GoTo 中止まではいかないんじゃないかみたいな話でしたよね。
そうそう、
で
その前にもう専門家会議は相当言ってたけど、だけど反応しなかったですよ、
はい、
であれよく見るとなんか拡大してるとこへのやつは止めるって、うんうんうん、じゃあ、はい、東京とかへ来るのは止めるけど東京の人が行くのは触れてないじゃないですか。
そうですね、
うん、っていうふうに一応ね、はい、厳しいからちょっと一時ストップを一部やるけど本気でやったら経済戻せないと、やっぱり肝入り看板政策でね、今予算作っていくときに、
はい、
期限をもう少し伸ばそうっていう話してるときに、ちょっとね、ここはやっぱり菅さんの思いが全体に政府全体に伝わってんのかなっていう、
なるほど、
ふうに僕は感じました。
その辺をこう周りの人たちも、まあ、感じながら仕事をするという感じになるわけですね。
うん、だからその辺がねこれから本当は国会でね、
はい、
明後日か集中審議やるけど、1日だけですよもう。
そうですね、1日しかないっていう話ですね。
だから日本シリーズね、
はい、日本シリーズ
負けっぱなしのね巨人このまま行くと4連敗になっちゃう。野党はね、うん、頑張らないと入り口の学術会議問題、
はい、
世論が全く反応しなかった。むしろ政府サイドに応援みたいに出てるんですよ。
あ、改革すべきだっていう。
僕も学生に200名でアンケート取ったら、はい、7-3 で反対は3しかいなかった。つまり人ごとで自分の話ではないと思ってるんです。
確かに、まあ、学者さんたちがねみたいな話になっちゃってますね、うんうん、
ただ理由説明しないで、はい、急にダメって言われる、そういうやり方は僕は問題だと思ってますけど、まあ、ということで国会の方もね、
はい、
あと2週間足らず、で非常に順調に動いてて、あんまりどこまで詰まっていくのか、
はい、
実は野党をもうちょっと頑張らないと、このままいくと1年以内の選挙も負けちゃいますよね。
なんか見せ場なくっていう感じにこれ、
だから攻め方をね、なんかこう、はい、予算委員会の日だけ目立つんじゃなくて、自民党菅政権と違
う
経済政策、違う政策っていう骨太のやつをね、はい、腰据えて出さないと。あと若返りグッとして、女性と若者で行くとかね、
はい、
なんかそのくらいどうですか、このくらいこびときゃいいですか。
こびときゃいいですか。
冗談だけど、いやなんかねざっくり変えないと、このままずっと言っちゃいますね。
なんか結局ね、今まで見知った人がポストを変えて出てきてるな、みたいになっちゃうと、
だって80歳の幹事長と、
はい、自民党はね、
72歳に来月なる総理大臣、やっぱりね、それは僕も66歳に今月なったから、 お年寄り大いに頑張れですが、同時にね、
はい、
やっぱ若い人たちもっと出てきてほしいし、女性ももっとね優秀な人いっぱいいるわけだから、ここら辺で一気に変えてもらいたいですね。
確かにそのね、 GoTo トラベルにしろ、イートにしろ、結構若い人たちは使ってるけれどもって、ここも世代間のギャップが結構あるんですよね。
学生みんな使ってるんですよ。
あ、使ってますか。
僕以外みんな使ってました。
あ、やっぱりポイントをゲットして、それこそ無限くら寿司みたいなことも
言ってました。いつも先生行けない高いとこ行けるんですって。
なるほど、
これはね僕も反論できなかったな。その辺もね、メディアも含めて最初批判したけど、はい、みんながもう、儲かるじゃんって言って、 GoTo イートも GoTo トラベルも行っちゃった、そうするとね、その政策のお金とかね、
はい、
その妥当性とか、今回のストップの仕方とか、問題いっぱいあるんだけど、
はい、
世論がね反応しないんですよ。この辺をね、野党やね、大手メディアね、
はい、
新聞テレビラジオ、もうちょっとねよく分析していかないと、 ネットの中の空気で全体できていきますから。
この GoTo トラベルについて、後ほどまたおはようニュースネットワークのゾーンでもね、詳しくお話をいただきます。
おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。西村大臣、GoTo キャンセル料数日中に検討と発言。菅総理が需要喚起策 GoTo キャンペーンの見直しを表明してから一夜明けた昨日、西村康稔経済再生担当大臣はテレビ番組の中で、 GoTo トラベルの予約済み旅行のキャンセル料について早急に取り扱いを検討する考えを示しました。また一部報道では、北海道を GoTo トラベルから、北海道がですね、 GoTo トラベルから札幌を除外する方針を固めたということです。キャンセル料についてっていうのがね、また問題となっていて、で、今日読売が一面トップ、東京の最終版ですが、GoTo 札幌除外へという記事を出しております。まあ、これ週末ガタガタガタっと動きましたね、なんかね。
ただ井田さんもご存知のように、菅さんがポスト安倍で一気に出てくるきっかけ、
はい、
これがその安倍さんの側近の今井さんたちがやってたと言われるこの GoTo キャンペーンがどうも行き詰まったと、丸投げじゃないかと、でこれを各担当省庁分けて、一気にこれ使って前に出てきたのが当時の菅官房長官ですよ。そういう意味では菅さんの肝煎りだから、
はい、
全体の空気ね、なんか行くときは前のめりだったけど、ちょっとストップがね、
はい、
専門家会議に言われたっていうのはあるんで仕方なくという。
そう
感じが伝わってくるんで、
今日毎日新聞一面トップ GoTo 思い越しっていう見出しですね、
重かったですよ。だって3連休の初日の土曜日に慌ててちょっとだけ対策会議やって、
本会議やって、はい、
っていう、だから中身詰まってない。だから感染拡大をの地域へ行くのは中止だけど、つまり東京ですよ、
はい、
大阪、そっから地方行くのは全然触れてないじゃないですか
今のところ。そうですね、
だからこれ今予算をね、補正予算と作ってる時で、
はい、
むしろ期限そのものをずっと伸ばしていこうと、起爆剤としてね、
はい、
それはそれでわかるんだけど、なんかその思いがあって、そのブレーキの方はね、
はい、
考えてなかったっていう感じがありますね。だから、あさっての、一日しかないけど、国会の審議、はい、野党はね、自分が目立とうとするより、この国がガイドラインをきちっと作る、そのための論戦やらないと、はい、例えば、菅さんとあんまり仲良くないって言われた、都知事ね、小池さん、
はい、
もうこんなの国がやるもんでしょってまた言ってるじゃないですか。
言ってますね。はい、
ね、で国は国で、僕ひどいと思ったら西村さんが、
はい、
それ使うかどうかは国民が考えてくださいって、じゃあ国はね、
GoTo キャンペーンを、
そうそう、肝心の時になったら逃げちゃうんだっていう。
ああ、そこで自己責任のはないだろうと。
唐突に出てきて、それでまあこれね、キャンセル料の話詰めないと、
はい、
きちっと効果がないから、それはそれで詰めてほしいけど、
うん、
どうもブレーキの方がゆるゆるですね。車はね、はい、アクセルとブレーキが両方性能が一緒でないとよろしくないですよね。
確かに。まあガイドラインね、これ旅行そのものではあまり感染は拡大しないんじゃないかって専門家の方々も一時は言ってましたよね。
言ってた。それがあったのも、菅さんがこの踏み切る時の理由だって言われてますね。ただ会見でね、
はい、
会食中にマスクをってあったじゃないですか。あれはどうかと思いましたね。そういう問題じゃなくて、むしろもっと大きく捉えれば、
はい、
このコロナはインフルエンザみたいに、ゼロにならないですよ。ということは我々はこれずっと共存しながらやっていくんで、はい、どうハンドリングするかとき、ガイドラインとか、
はい、
誰の権限かっていう、この問題が緩いまま決めないままね、
はい、
ここ来てるじゃないですか、この辺をすっきりしないとね、
責
任のなすり合いになるし、はい、特にね、井田さん、大都市圏のトップはね、東京、大阪、みんな、
はい、
神奈川、タレント系が多いですよ。こう言っちゃ悪いけど、タレントさんに、つまり人気取りに走らないでほしいんですよ、僕は。
ここは実直に対策をしてほしい。
なんか都知事選の時思い出してくださいよ。なんかすごかったじゃないですか。はい、僕は、で、その後全然アナウンスメントなくなって、で、むしろ、重症者の数の発表、
はい、
東京都はね、要するに、集中治療室で入ってる分、外して発表するじゃないですか、記者会見。
はい、
これ批判されてるでしょ、その辺も含めてね、ポピュリズムに陥らない努力がトップは必要ですよ。
確かに今はなんか空気みたいなもので、こう、なんとなく行動が制限されていくっていう感じになってるけど、ここはきちんと権限をはっきりさせないと、これ空気が暴走していったら結構まずいことになる、
ね。アメリカでね、
はい、
トランプ支持者の人はトランプさんがあんなもんただの風邪だって言ったじゃないですか、と今選挙の不正と合わせて、はい、あれただの風邪だと信じてる人まだいっぱいいるわけですよ。でそういうふうにトップに立つ人の言葉っていうのは今インターネットで動く時代です。メディアが世論を作るというよりは、
はい、
だから相当注意深くね、人気取りをしないと。で政府と各ね都道府県自治体、
はい、
ちゃんとねお互いに協力してやるっていう、まあ、そのぐらいのことを見せてもらわないとね、ちょっと不安ですよね。
さあそして続いて2つ目こちらです。コロナ克服のための結束、 G20 首脳宣言。サウジアラビアを拠点にオンラインで行われていた G20 主要20カ国の首脳会議は日本時間今日未明、新型コロナウイルスを克服するため結束し、あらゆる努力を惜しまないとの首脳宣言を公表しました。菅総理やトランプ大統領、習近平国家主席らが出席し、新型コロナウイルス対策や世界経済の回復策について2日間と協議を行い閉幕しました。ということで、まあ、コロナ克服のための結束とか、まあ、結構ね、ある意味、バラ色の文言が並んではおりますが、これ、どうご覧になりますか？
まあ、G20 はね、世界の GDP の8割ですから、まあ、それ自体がね、こういう宣言まとめてるのはいいんですが、
はい、
これ実際詰めていく段階はかなり難しくなって、特にですね、一番ポイントは、
はい、
やっぱりその世界にアフリカとかね、いろんなところにお金ばらまいて影響力を持ってきたって中国ですよ。
中国。
これが経済を落とさないためには、
はい、
その借金付けにしているって批判対して、今日さっきこれ共同が打ってきてますよね。中国は40年間の間に7億人以上が貧困を脱出したと、
はい、
つまり自分らはその実績があると、だから借金付けじゃなくて、このね、借金を猶予することを含めて、
はい、
世界のリーダーはアメリカにとって変わるぞと、こういうね強い意欲を習近平さんが示したと、
はい、
だからその中国に対してね、日本が日米同盟、アメリカと政権変わりますよ、
はい、
こう協力しながら、かつ中国をどうヨーロッパも含めたね、どういうコントロールができるか、
はい、
っていうのは僕が心配してるのは、今アフリカなんかもそうなんですが、今中国は顔認証システムと AI でデジタル全体主義じゃないかと言われて、
はい、何でもかんでも情報を取って、全部ここが管理する。
今回の G20 も議長国サウジでしたよ、
はい、
本当はだから触れられたくなかったサウジの皇太子、これ人権問題とか出たんですよ、
はい、ああそうですよね、
やっぱりその中国なんか見てると不安は人権とか自由、
はい、
これが本当に守られていくのかっていう、全部ね顔認証とスマホの位置情報で、
はい、
それは犯罪抑止にはなるかもしれないけど、気がついたら政府が自分たちの体の調子までみんな知ってる、で日本もデジタル化遅れてるから頑張ってますが、前にここを邪魔した時言いましたが、どういうイメージでデジタル社会っていうのはできていくのか、つまり政府がオープンガバメント開かれていかなきゃいけないけど、記録は相変わらずなんかどっかで行っちゃってる感じでしょ、
はい、日本の場合は、
それでなんか非常にね、携帯電話が下がるとか、運転免許、
更新が楽になるとか、
そうそう、つまりコンビニエンスストアみたいな便利なことだけおっしゃってるけど、本当に目指してるところはどこなのかっていうことをよく見ていかないと、それ政府が説明をもっとしてほしいし、メディアももっとそこは突っ込んで聞かなきゃいけないと思うんで、G20 もね、
はい、
その中国をどうハンドリングできるか、これ日本は経済はね、中国とうまくやんなきゃいけないし、だけど安全保障とか考えればかなり今アメリカの混乱の中でこう力の空白ですから、だから南シナ海東シナ海、
はい、
ね、台湾、いろいろやっぱり ね、ちょっとドキドキですよ、
コロナ対策だっていうことで結構このデータをどんどん国が吸い上げて、それこそ位置情報とかスマホのデータとか使って、やるのが非常にいいんだと、効果的なんだと、中国は結構これ国際会議のたびにアピールしてるようですね。
僕なんかが授業でいろんなポピュリズムを教えるときに、
はい、
その前提としてね、まず権威主義独裁の国と、それから自由で民主主義の国があると、
はい、
でポピュリズムってのは、民主主義の国で主役であるはずの国民が阻害されてるから出てると、
はい、
じゃあそれ以前の権威主義の問題は何かって言ったら、人権とか自由がなくて、全部データを吸い取られちゃってると、でこの辺がね、 結構民主主義よりこっちの方が便利じゃないかと。
その方が経済成長するじゃないかってことを習近平さん言おうとしてるわけですよね。
言ってんですね。これに途上国がね、はい、その金融のまあ債券の繰り延べとか含めてね、はい、やっぱこっちの方が早くていいじゃないかというふうになってしまうと、我々が永遠としてね、築き上げてきた、はい、やっぱり一人一人自由で、プライバシーも守られて、ね、いろいろアメリカに混乱は見せてもね、はい、一人一票ですよ。
自分の意見が反映されると。
うん、あれすごいですよね。100年ぶりの投票率で、ね、だからそれを混乱というんじゃなくて、自分の一人の存在が認められる、はい。この辺はね、もうあんまりイデオロギーの右左じゃなくて、根源的な問題だから、日本もそういう話も含めて、
はい、
もっとね、ヨーロッパを巻き込んで、アメリカも巻き込んで、言ってほしいですよ。自由と人権は。
はい。以上、おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。アフガン停戦協議。アメリカのポンペオ国務長官は21日訪問先のカタールでアフガニスタン政府と反政府武装勢力タリバンと相次いで会談し、双方に対し停戦を促しました。2月のタリバン和平合意に基づいてカタールで停戦協議が続いておりますが、タリバンが各地で攻撃を続けているため進展しておりません。トランプ政権は2月にタリバンとの和平に合意し、9月からはアフガン政府とタリバンが恒久的な停戦に向け協議を始め、アメリカも後押ししておりますが、議論は停滞を続けております。そんな中ですが、アフガンの駐留米軍を削減するということもトランプさんは合わせて発表してたりしますね。
トランプさんはね、
はい、
日本の人は冗談だと思ってるかもしれないけど、やっぱり現職の大統領で7400万票、
はい、
半分ぐらい取ったわけですよ。
で
しかも未だに支持がある、
はい、
ということは4年後向けてトランプカードっていうのを残していく。だから外交的にもね、
はい、
中東で言えばイスラエル行って、イスラエルの入植地行ったでしょ。
行きましたね、うん、ポンペオさんね。
で全く動かなかった話をね、パレスチナ対イスラエルを変えちゃったでしょ、
確かに。
UAE とかサウジとか湾岸諸国とイスラエルがつながったんですよ。これものすごく大きいですよね、
はい、
僕が湾岸戦争を取材してた頃のパターンと全然違うんですよ。
アラブの大義みたいなものが、
そうそう、必ずそれを言って、はい、日本のメディアほとんどパレスチナがとこう言ってたでしょ、
はい、
それ崩れたんですよ。それを確定させて、しかもイランの、
はい、
このバイデン政権になるとイランとの
核
合意また戻ると言われてる、これもね含めて自分のやってきたことをもう一回ね、ちゃんと実績として残しながら、4年後、
はい、
を睨んでいくと。だから今裁判闘争は不利ですよ。だけど選挙人確定はね、12月の14日までかかります、
はい、
分かんないんですこれ。でそこまで突っ張っていって、
はい、
半分支持があるんですから、アメリカの。
そうですね、
うん、でそれでそれ支持する人はね、はい、伊田さん、これ反日の韓国の人もそうですかね、確証バイアスってやつで、自分の信じたいことを信じるって、
はい、
そういうインターネットの世界ではね、こういう世論が強いんで、これ消えないんですよ、おそらく。でその上に乗っかって、実績を作っていく、
はい。
で、一番トランプカードの僕が最大のものになるのは、北朝鮮ですよ。
あ、北朝鮮ですか、
うん。つまりね、バイデン政権が今度できるでしょ。
はい、
そうすると、なんていうのかな、国務省のバイデン派の人は、大体対話派、融和派が多いんですよ。人動かないじゃないかと。
はい、
で、日本だって拉致問題があるじゃないですか。そこへトランプさんがですよ、
はい。
例えば自分がテレビ作るって言ってるやめたら。
ああ、言ってますね。
あるいは広範な方がした保守系の、CNN は敵だから、絶対ないですよ。だけど、FOX テレビ連れて、
はい、
フライトゥーピョンヤンで、
おー。
ピョンヤンに行って、 金正恩さんと会ったと、
はい、
でその話を例えば中に安倍さんに振ってきたらどうします、安倍前総理に。
お
拉致が動くんじゃないかとか、
はい、
このトランプカードはね、実はバイデン政権になってもね、大きなカードで残っていく不確定要素として、
うんうん、
その辺僕はちょっと気にしつつ注目してるんですよ。
はあ、どう動くか分かんないぞっていう。
だから中東ももちろん一番大きいから行きましたよね、はい、ポンペオさん。
そうですね。
これはもうほとんど元 CIA 長官ですから、
うーん、
諜報機関が動く。日本も NSC の諜報機関が動いた。
そうですね、うん、確かに、
うん、で僕は最大のものはその朝鮮半島問題、
はい、
ここが見えないなと。
あれも確か それこそ CIA 長官やってて国務長官になるかならないかぐらいの時にポンペオさんピョンヤン行ってますよね。
行ってます。しかも手紙も25回もらってるんですよ。
あ、
一部出てますよね、
はい、
一部ね、あのウッドワードかなんかの本で
ちょっと、
ね、
はい、
だけどこれは元前大統領ですよ、うん、これと独裁国のトップですよ。これがどんな話してたのか誰も知らないじゃないですか、でこのカードを切られた時にものすごいことが起きるんじゃないですか、
う
ん、でおそらくね、安倍さんが辞めても今度元気で動いてるのはね、
はい、
そんなことも念頭にね、
はあ、
うん、菅さんを推してるけど同時に二階さんの力強すぎるから、
うんうんうん、
外交はやっぱり安倍さん強いですよ、実績あるから、そこがねちょっとカードとして、あのトランプカードが残るってことは日本で外交の安倍カードも残るっていう、
ほ
う、こういうことかなと思ってるんですけど。
なるほど。でもそうなるとなんというかアメリカでそのある意味二人の大統領が立つみたいなように各国でこう権力が分散する形になるんですかね、
う
ん、
もう世界中でポピュリズムは起きてますから。でもう一つの世論には今統一できない、
うんうん、
だからメディアそのものが今プレイヤーになってる、政治的な、
はい、
だからアメリカも CNN とか、ニューヨークタイムズは、
はい、
やっぱりトランプ支持派から切られてる、
うん、
日本だって安倍支持派は朝日新聞とか、
はい、
リベラル嫌いじゃないですか、
うん、
でその辺がね昔と違うんで、これ学校で教えてても難しいんですよ、
うん、
もうイデオロギー型なのはダメなんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱりインターネット SNS の中で何が起きてるか、でそれが現実の政治の決定につながる時代になってるっていう時代で外交も動くんですよ。
おトランプさんは今のうちにやれることはこうそこで全部やっといて、
やっといて
次の4年間にも備えるってこと、うん、
しかも4年って言いますが、1月に上院のジョージア州の残り 2議席やるでしょ、
はい、
これトランプ票いるんですよ、
うんうんうんうん、
それから2年後中間選挙ですよ、
はい、
こうやっていくとね、
なるほど、
すぐなんですよ4年ってのは。
もうずっとでその間、
うん、
権力は。
だから、あの、共和党も、あの、穏健派の真ん中はダメですが、トランプ支持は強いから、わかんないですよ、これは。
続いて、教えて、ここだけニュース、ごめんなさい、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。公明党、山口代表が広島3区入り、斉藤使用率、既成事実化狙う。公明党の山口那津男代表は昨日、次期衆院選の広島3区からの出馬を表明した斉藤鉄夫副代表とともに現地入りしました。斉藤氏出馬の既成事実を積み重ね、独自候補擁立を目指す自民党広島県連に対して圧力をかける狙いがあるとみられております。もともと前の元法務大臣の河井克行被告が地盤というこの広島3区をめぐってなんですが、うん、なんか公明党がいきなり候補を立てるぞって言い出したように見えるんですけど、なんか裏ではいろいろ動いてるんですか、こういうの。
やっぱり岸田派ね、
はい、
高知会、これ広島はね、その発祥の地ですよ、
うんうんうんうん、
あの池田元総理高知会ね、
はい、
広島、うん、それから後継いでいくね、あの宮沢元総理、
はい、
それで今の県連会長自民党、宮沢さんですよ、参議院。
そうですね、
から岸田さんの親戚ですよ、
はい、
そうするともうね、もう城下町みたいなもんですよ、高知会の、
うんうんうん、
その岸田派はことごとく二階さんとことぶつかってるんですよ、
はい、
沖縄も下地さんの副と、二階さん後押しして、
そうですね、う
ん、それで、うん、あの国場さんとぶつかってる、
はい、沖縄行くの、
それからミスト辞めてきた静岡、
はい、
人気者の、
はい、細野豪志さん、
はい、もう探していくといくつも全部岸田派とぶつかってる。
ああ、確かにね、うん、新潟の和尾栄一郎さんと俺もそうだしと、うん、そうそう、
北海道もあるし、
はい、
しかも飯田さん大事なのは、やっぱりあの選挙で1億5000万、
うん、
あれだけ配ってもらってっていうね、うんうんうん、
はい、
それはちょっと自民党普通立てれないでしょ。 で、それを自公協力で、はい、あの応援する支援団体の人、やっぱりちょっと勘弁してようでしょ
う。
だから逆には公明党もね、はい、もう1年以内選挙あるのに、あの地元の声をね、これは無視できないでしょう。
ああ、なるほど。
しかも公明党ってのはもともと出てきた時から、はい、あのピュアなね、公明盛大にっていう言って庶民の政党って言ってる、
はい、
そこで金配りまくった本元がいるところに、何にもしないでまた応援するんですかって言われたらできない。で、これ政局で言えば、
はい、
これを菅総理のところに山口代表すぐ行ったじゃないですか。
行きましたね、
はい、で菅さん黙って聞いてたと、
ご飯食べながらね、黙って聞いてたって話ですね。で
二階さんが老解なのは、はい、で自民党の県連は今候補者公募してるから、うんうん、それはそれでどうぞおやりなさいと言って岸田さんに下駄預けてるわけですよ。
あ、だから自民党 の東京で調整をしようとはしない。
岸田さん、あなた県連ね、はい、あなたが実力者でしょと、次総裁選もまた出るんでしょうと、あなたが調整しなさいよ。調整できないですよこれ。しかも全体考えたらもう公明党のあの基礎票がなければ自民党の今の最大の議席、与党の議席ないんですから。ということはもう勝負は最初から見えていて、岸田さんね、
はい、
しんどいですよ。
しんどい、
うん、だから安倍さんや麻生さんが二階さんが強くなりすぎてるんで、ちょっとそれはっていうんで一生懸命今動いてる。だけど菅さんはやっぱり二階さんに恩義あるよね、は
い、ああ、今日も読売新聞が特集記事でね、うん、あの二階さんのおかげで党も安定してますという菅さんのセリフをカッコつきで紹介したりなんかしてますね。
なんかかつて田中角栄さんが自民党を離れたけど、はい、数でね、
うん、
あのコントロールした頃僕は若い政治記者で何でも田中派の言うこと聞かないと原稿が書けないみたいな時代が見てて、はい、あの時の生き残りが野党行った小沢さんはもう今ねちょっとあれですけど、うん、
はい、
二階さんすごいですよね。
二階さんももともとはこの形成会、
いやもう師匠は田中角栄さんだっていう、うん、やっぱりこの辺がね老解だしね、
はい、
あのなんていうのかな、あのインテリ的な弱さがないよね。で、叩き上げっていう言葉は嫌いだそうですが、まあ当人派ですよ。
あ、
でこれ見てると思ったのは、
はい、
宏池会がね見ていくと、あの前尾重三郎さんって議長やった、あの三賢人と言われた、あの人結局政局で総裁選戦えずに、大平さんにクーデターを起こされるんですよ。
そうでしたね、う
ん、これでいくと岸田さんね、
はい、
麻生さんが嫌ってる古賀さんとたもと分かったでしょ、名誉会長。
はい。
で、古賀さんはどうも林さん、うん、参議院からくら替えで二階派の山口三区の川村さんと揉めて、
はい、
この林さんと仲悪いのが安倍さんなんですよ、隣の選挙区の。
うーん、
林派っていうのはもともと安倍派が割れてできたんですよ。
ほー。
で、こうやっていくとね、長いこの辺の歴史ね、はい、もう今若い記者はあんまり分かんないと思いますが、つながっててね、
ははー、
うん、だからもう結論的に言うと岸田さんしんどい、もうどうにもならんでしょうね。
なるほど。ここ調整もつかずに、じゃあなんだよとなって派閥からも、
うん、しかもそれをちょっと煽る意味で1月ね、
はい、
選挙じゃないかって流したでしょ、随分。
そうですね。そうですね。
実際はちょっと難しくなってると思いますが、
あ、
うん、でもね、それも含めてね、政局をいつも動かしてる。
うーん、
うん、リークしてるのは二階さん周辺とかね。
なるほど。やっぱその辺っていうのは、うん、まあね、それだけじゃなくって都議選とダブルがあるんじゃないかとか、なんかいろんなことが、まあ、今年やかに言われますね、うん、
まあ本命はねオリンピックなんとかやって、その PCR 検査も日本にいらっしゃいと、日本がお金持つから、
あ、
例えば選手村に全部囲って、
はい、
全部チェックしてやりますと、なんとしてもやって、その勢いで解散総選挙だと思いますが、まあしかしいつあるか分かりませんよと、
うん、
引っ張っていく、
はい、
そうすると今日番組冒頭言いましたが、どうも巨人が4連敗するような感じで野党もしっかり立て直さないと、やっぱり4連敗みたいな空気の中で、岸田派も自民党の中ではなかなかしんどいと。
なるほど。なんかそうやってこう政局だとか選挙みたいな話ばっかりがこう注目されちゃって、国会のニュースだよって言っても、
うんうん、
そうするとなんか国会審議そのものっていうのがなかなか注目されづらくなってきちゃってますね。
野党もね、戦術変えないと学術会議を押したでしょ、
うん、
だけど全く世論が反応しなかった。
そうでした。
あれは一部の学者さんの話だろうになっちゃって、そんなことないんですけど、
うん、
問題でもう一つね言っときたいのは国会で、
はい、
第三者から精子や卵子の 響を受けた親子関係を定める民法特例法というのはまもなく上がるんですよ、この国会で。
ああ、
これ参議院なんか3時間しか審議してないんですよ。だけどなぜ急いでるかというと、はい、例の菅政権が不妊治療、
はい、
保険適用を急ぐって言ったでしょ、うんうん。で、これね、例えば生まれてくるね、この法的親子関係を定めたっていうのはいいんですが、
はい、
例えば生まれてきた子が、自分の出自を調べる権利とか、その規定はないんでしょ、これ。
あ、そっかそっかそっか。
うん、だから僕がこのデジタル化で心配してるのは2つあって、さっき言ったように人権とか個人のデータをみんな国にコントロールされるんじゃないかっていうのがね、心配なのと合わせてこういう人間のね、はい、本来人間の尊厳に関わるようなことが意外とこうスルスルっと通ってメディアもあんまりこれ新聞が2つぐらい小さく書いてたぐらいですよ。なんで今日ちょっとせっかく飯田さんのとこ呼ばれたからちょっとお話しようと思ったのはやっぱり、ね、もっとね、
はい、
あの本質的な問題については党派を超えて話してほしいし、それからコロナの話も含めてずっと続く話なんで、あんまり目先のポピュリズム的なことはもうやめて、やっぱもっと自信持って、あの深い議論をしてもらいたい。
確かにこの生殖医療とかの問題って、その、うん、じゃあ自分の本当のルーツは何なんだろうっていう問題って、それこそ20年30年先に、なんであの時議論してなかったのと、うん、法律だけ先に通しちゃったのって絶対言われますよね。
あの人間って一人一人誰でも生きていく価値と存在を認められるべきで、
はい、
その自分の根っこのところを知りたいと思った時、その規定がないとか、その議論さえしてなかったっていうのは問題でしょ。だから僕は菅政権ってのは仕事するだろうと思って、
はい、
期待してたんだけど、うん、一方で学術会議のやり方を見ると、うん、ちょっと問答無用的な感じじゃないですか、
うん、
そんなに政治が全部偉いんですかって、あえて今日ね生意気なことを言いたいのは、うん、もっと謙虚にみんなで話して、
うん、
あの本気でやっぱり遠くを見つめてね、透明感のあるね、その政策の決定とか運営をしてもらいたいと思うんですよ。
確かにこういう問題は国会にこそふさわしいというか、なんかあの携帯電話の料金云々とか結構細かい話がいっぱい出てきてますけど、うん、こう10年20年先どうしていくんだっていう、まさに問題じゃないですか、うん、あの臓器移植法の時って、うん、党派の縛りをなくしましたよね。
党議拘束やめました。当然ですよ、
うんうん、
だからね、そういう意味ではあのやっぱり政府がデジタル化を言うときも、僕さっき言ったように独裁の権威主義で人権自由がなくていいのかと、うんうん、そういう中国の一つのモデルが今世界を席巻し始めたんですよ。それに対して我々が永遠と築き上げてきた自由と、
うん、
ね、みんなが一人一人が存在価値があるという議論を尽くす、
はい、
アメリカはあれ混乱じゃないんですよ。あれは次のステップへ行くための議論なんですよ。やっぱりそのプロセスっていうのをね、やっぱり大切にすべきだ。これはね、あんまりイデオロギーに肯定したね、議論すべきでなくて、人間の個人の尊厳の話ですからね。うん、まあそんなことを今日ちょっと、せっかく呼ばれたからと思って言ってるんですが。
いやこれ、まあ祝日だからこそじっくり考えるチャンスっていうね。う
ん、本当にね、こういう話をね、
はい、
ちゃんとする国こそが本当に成熟した国なんですよ。
うん、
お金がもちろん大切ですよ。
はい、
だけど、お金もそうだけど、これ人間の存在そのものっていうのにも
う
ちょっと思いをいたす。
うん、
そんな、あの、ことを考える社会でありたいなと。はい、伊田さん思いませんか。
そうですね。いや、デジタルの話なんていうのはまさにそこの部分と密接に絡むというか、ちょっとでも法に抜け穴があって独裁の目みたいなものがあると、それを使ってくる可能性があるから、本当にみんなの目でこう見とかなきゃいけないわけですよね。
あのだからデジタルっていうのは便利で、日本遅れてるから、
はい、
あの急がなきゃいけない、でその課題は2つあって、1つはリカレント教育、再教育で、新たな教育の時、年配の人がパソコン使えませんとかネットダメですっていうのはもう通用しないですよ。
それがバリアになっちゃうと、
ね、うん、それは大学なんかでも今大きくそこ変わろうとしてるんですよ。で、そういう面が一点と、もう一つはその目指す先の社会はどんなになっていくのかっていう、これは国会で話す以外にないんでね。だから学術会議の話も国会できちっとね話して、理由は言えません、で世論があの自分の方にいいから、これでずるずるいいでしょうみたいなのはね、ちょっとずるいっていうか、そういうことはやっぱりね、後で考えたとき、やっぱりちょっと後悔することになるんじゃないかと思うんですよ。
今日のスクープアップ、まあ、山口代表の広島3区入りの話から、うん、国会のあり方、
話が広がっちゃいましたが、まあ、しかし公明党の方が仕掛け早い、でそれもやっぱりあの友好関係にある、盟友関係にある菅総理であり二階幹事長が強いっていうことですよ、はい、岸田さん危機ですね。
ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。